聖なるイタリアで聖なる作曲を実現した偉人、アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ。協奏曲四季を作曲。1730年11月25日、贅沢の限りを尽くした瀟洒なベルサイユ宮殿で、20歳になったばかりのフランス国王ルイ15世が、数人の華やかな貴族の取り巻きに囲まれて歓談をしていました。ルイ15世は音楽をこよなく愛する国王として有名でした。国王様、ベネチア共和国の首都ベネチア出身の音楽家ヴィヴァルディが新作オペラをフェレンツェで上演したと聞きます。評判の方も大変良かったようですね。一人の若い貴族が最新の音楽界の話題を提供しました。それは素晴らしいオペラの舞台と音楽だっただろうね。彼が5年前にアムステルダムのルセーヌ社から出版した作品集、和声と創意への試みを手に入れて、宮廷音楽家たちに何度も演奏させてみたが、最初の式と名付けられた4曲はいいね。ルイ15世は満足そうにこう感想を述べました。若い貴族はルイ15世の言葉にうなずきながら、さすがは音楽に造詣の深い国王様、私も式の最初の1曲目春には驚かされました。出だしで3台のバイオリンが小鳥たちの楽しげなコーラスを奏でて、やがてそれがそよ風のささやきへと変わっていきます。あるパートではビオラの低音が犬の吠える声を表し、別のパートでは独奏バイオリンがまどろむ羊飼いを表現していたり、作り手のヴィヴァルディ自身バイオリンの名手として評判が高い人物ですから、バイオリンを使っての表現には目を見張るものがあります。それを聞いた別の貴族が負けじと会話に加わって話し出しました。いやいや、2曲目の夏に登場する格好の鳴き声と五色秘話のさえずる声もバイオリンで表現されていますが、私はそちらの方が難しい技法だと考えています。やっぱり4曲の中で一番は夏でしょう。すると酒のグラスを手に持った年配の貴族が、いや、4曲の中で一番は秋でしょう。バイオリンが奏でる浮かれ気分の舞曲で始まり、